こんにちは、ダイポンです。それでは、プロローグトゥフリーダムセミナー第4部、短期間であなたの媒体を収益化する月収100万ウェブメディア戦略ということで始めていきたいと思います。あなたが最も自由を手に入れやすいビジネスということで、前回、情報発信アフィリエイトというものをご紹介しました。どういうものだったかというと、あなた独自のメディアを運営して、でそこで有益な情報発信とか、役に立つ情報発信、面白い情報発信なんかをして、読者さんを集め、で、集まった読者さんに対して、おすすめの商品を適宜紹介していくという流れで、売上を発生させるというものでした。もちろん、そういうアフィリエイトをやってる方っていうのは、日本中にたくさんいます。で、当然その中でも大きな結果を出している人と、全然結果を出せない、すぐに、辞めてしまったりとか、ずっとお小遣い稼ぎから抜け出せないっていうような人もたくさんいるわけです。で、芸能人でも何でもないあなたがいきなり何か情報発信しますといったところで、何の知識もなく、何のノウハウもなく、何の戦略もなく、ただ記事とかを更新したり、していても、いつまでたってもそのメディアというのは強くなっていかないわけですね。なので、これから何もない初心者の状態からであっても最短距離でメディアを大きくして、影響力を持って、そして、たくさんの売り上げを上げられるような、そういうメディアに育てるために絶対に抑えとかなきゃいけないテクニックとか、考え方とかを解説していこうと思います。それではまず発信する情報のテーマについてです。情報発信をするとかメディアを運営するといっても、どんなテーマでもいいわけではないですね。収益に結びつきやすいテーマっていうのがあるので、あなたの目的がただ情報発信を楽しむことじゃなくて、お金を稼ぐ、収益を得て自由を得るっていうことであれば、当然収益化しやすい、お金に結びつきやすい情報を発信していった方が間違いなく近道です。例えば政治とかのね、情報発信をしたところで、確かに政治興味も持ってる人も多いので、面白い情報発信してれば読者は集まるかもしれませんが、政治について書いてるブログから売れるもの、そういう媒体から売れるものって言ったら、せいぜい本ぐらいしか思いつかないですよね。本を売ったところでそんなにお金にはならないので、そのアフィリエイトで。やっぱお金になるものが売れるというようなテーマに絞った方が、特に最初のうちは近道だと思います。じゃあどういうテーマであれば収益化しやすいのか、商品を売りやすいのはどんなテーマなのかっていうことなんですけども、いくつか、あります。まず悩みが深いジャンルです。深刻にお客さんが悩んでるとか困ってるとか、不安に感じているっていうような、問題に対して、あなたが解決策を提示すると。そうすれば、当然そのお客さんも悩んでるので、真剣に話を聞きますし、悩みを解決するためにお金がかかるってなれば、お金を払うでしょうっていうことで、悩みが深ければ深いほど、当然お金も稼ぎやすくなります。それから、商品数が豊富なジャンルっていうのもいいですね。いくらお客さんを集めて読者さんを集めたところで、アフィリエイトできる商品が全然存在しなかったら、その商品を売ることができないので、いつまでたってもお金にならないですよね。その広告とかをクリックしてもらうだけで、報酬が発生するアフィリエイトもあるので、例えばアドセンスとかああいうものがあるんですけども、それはちょっと単価が低いので、それだけで自由になるぐらい稼ぐっていうのは結構難しいですね。お小遣い稼ぎが目的だったらそれでいいんですけど、自由になる、たくさん商品を売れるようになって、商品の売り上げで大きなお金をいただいて、それでそれだけでいい、食べていけるぐらいの金額を稼ぎたいっていうことであれば、商品がある、売れる商品がちゃんと、複数存在するような、そういうジャンルが、いいと思います。そっちの方が近道です。そして、あなたが詳しい、もしくは興味が強いジャンルです。情報発信するにあたって、当然その人よりも知識があったら有利ですよね。例えばあなたが長年 FX をやってたと。で、FX については、初心者に何でも教えれるような知識を持ってると。で、自分自身も実績があったりするということであれば、何もない、何の知識もないジャンルを一から勉強して、それを書くよりも早いですよね。で、説得力が出てきますよね。FX じゃなくても、ビジネス、 とかでもいいし、まあ、もし仕事とかで英語がペラペラ喋れるんであれば、そういう英語で始めても見てもいいし、自分自身がそのダイエットとか美容とかについて詳しく勉強したことがあって、まあ、人に教えれるような知識がもうすでに持っているんであれば、まあ、そういうテーマでやると、早いですね。それだけ読者さんも読者さんを引きつけやすくなります。まあといっても別に絶対そういう知識が今なきゃいけないというわけでもないです。僕自身も今ビジネスについていろいろ書いてますけど、ビジネスの知識、ま、もう皆無でしたからね。本当になんか興味すらなかった状態からネットビジネスとかの情報発信を始めてここまで来れたので、まあ勉強すればいい話なんですよ、知らないことは。先ほど FX についてちらっと言いましたけど、僕の兄もあのアフィリエイトやってて、で兄は FX のアフィリエイトをやったんですけど、その時の兄も全く FX に関しては無知で、さあ FX アフィリエイト始めるぞってなった時に本屋行って本を何冊か買ってきて、でそれで勉強しながら、あのデモトレードってあるじゃないですか、 FX って。その実際のお金をかけずに、まあ、架空のお金で、実際に FX でトレードしてみるみたいな、そういうのがあるんですけども、まあ、そういうのでちょろちょろと自分でやってみながら、本の知識とそのデモトレードの知識でブログを書いて、それでお客さん集まって普通に稼げてましたから、そのまあちゃんとこれから勉強すれば別に今知識がなくても大丈夫です。ただ興味が全くないジャンルよりは、やっぱり興味が強いジャンルの方があなた自身そういう、勉強とかする気にもなるでしょうし、まあ興味を持って、面白い記事を書けるでしょうから、まあ興味が強いジャンルの方がいいのかなとは思います。はい、あなたが詳しいジャンルか、まあ、もしくはこれからちょっと詳しくなってもいいかなっていうようなジャンル、そういう興味があるジャンルを選びましょう。そして、悩みがすぐに解決しないってことも少し重要ですね。以前、僕のもとに、こんな、ね、相談が来たんですけど、今便秘ブログを作ろうと思うんですけど、便秘の解消のブログですね、便秘解消ブログを作ろうと思うんですけどどうでしょうかって悩んでる人も多いし、まあ一応便秘関連のサプリとかそういう商品もあるし、自分自身が便秘に悩んでたので人より詳しいと、だからそれだったら面白いというか役に立つブログを書けるんじゃないかなってその人は相談してきたんですけど、便秘ってすぐに解決しちゃいますよね、まあ多くの場合、まあもちろん長年悩む方もいるんですけど、でも多くの方っていうのは一時的に悩んで、ですぐ数日経ったら解決しちゃうじゃないですか。ですぐに解決しちゃうってことは、すぐにあなたの媒体が用なしになっちゃうんですよ、その人にとって。もう便秘が解消された後に便秘ブログなんか読まないですよね。なので悩みは極力解決しない方がいいんです。長く続く悩みとかなかなか解決しにくい悩みの方がいいですね。そういうテーマの方が、リピートとかしてもらえます。でこういう要素を満たしているジャンルっていうのはいくつかあります。僕がおすすめのものをちょっと紹介していこうと思います。まずビジネス副業系です。僕が情報発信しているのもこのテーマです。これらはかなり稼ぎやすいジャンルだと思います。そのどちらもお金に関するテーマなので、やっぱお金についてはみんな悩んでるんですね、読者さんたちも。お金について悩んだことがない人なんて、日本でもほんのごく少数の人たちだと思います。でなかなか解決しない、おじいちゃんになってもおばあちゃんになってもやっぱりお金について悩んでる人はたくさんいるわけですね。でこれらの強いところは商品数がかなりまず多いんですよね。その教材とか情報商材みたいなのもたくさんありますし、セミナーとかそういうものをアフィリエイトすることもできるし、まあビジネスに役立つ道具だったりとかサービスだったりとか、そういうものをアフィリエイトすることもできるツールとかもありますよね。そしてビジネスとかやってる人たちって結構投資意識が普通の人たちより高いので、まあ、自己投資とかして、勉強しようっていう人だとか、そもそもビジネスに投資ってつきものですから、まあ、やっぱり、商品を紹介した時にそれがちゃんと価値が伝わればしっかりお金を払ってくれる人たちが、多いということが言えると思います。それからあなた自身がこのアフィリエイトをやるってことはビジネスをやるってことですから、あるいは、まあ、副業をやるってことですから、あなたが実践しているテーマがそのまま、記事のネタとか情報発信のネタになるというところで一石二鳥でもあるかなと思います。それからお金に関連してもう一つ投資系っていうのもありますね。ビジネスじゃなくて FX とか不動産とか株とか、まあそういうものですね。こ これらももちろん、興味を持っている人たちがたくさんいますし、商品もたくさんありますよね。例えば FX だったら FX の口座開設とかのアフィリエイトだけでも、まあ、あなたが紹介して口座を相手が開設しただけで1万円の報酬がもらえるとか、そういう案件もあったりするし、まあ、結構高い商材とかでもよく売れてる印象です。まあ、こういう投資系に手を出す人はある程度資産持ってる人が多いっていうのもあるし、まあ、日常的にね、何万増えた減ったとかいう状態でやってる人たちも多いので、まあ、そういう人たち相手であれば、面白いものがあれば商品紹介した時に、まあ、気軽に、商品を買ってくれるっていう人もたくさんいます。なので商品が売れやすいと。なのでこの投資系もかなりおすすめの分野ではあります。それから美容系ですね、特にこれ女性に受けやすいテーマだと思います。まあ、美しくなりたい欲求っていうのはもうほとんど女性が持ってるものだし、年を取ってもすぐになくなるようなものではないので、あなたが面白い情報発信をしているということであれば、当然読者さんとのもつきやすくなります。で、市場が全部やっぱ大きいので、そのダイエットもあるし、仮眠室とか、肌とか、まあ、アンチエイジングとかね、いろいろ美容って言ったらいくらでもその扱える、発信できるテーマもあるし、扱えるものもあるので、では情報発信しやすいテーマかなと思います。それから勉強系ですね、これも悩みが深いジャンルです。例えば受験産業とかってものすごく巨大じゃないですか。塾とか教材とか、まあ、家庭教師とか、そういうものにバンバンみんなお金払いますし、学生とかも勉強に悩んで、まあ、中には受験に失敗して自殺しちゃうような人だっているわけですね。で、親も子供にいい大学とか行かせたくて、ちっちゃい頃からものすごいお金かけて教育したり、高い塾に通わせたりするわけです。それだけお金が、動くジャンルってことです。あなたがもし何かね、有名大学を卒業してるだとか、何か塾とかで講師やったことがあるだとか、何か独自の勉強法を持ってるだとか、そういうことがあるのであれば、勉強についていろいろと書いてみるのも面白いんじゃないかと思いますね。あとはまあ受験以外でも英語とかも人気ですよね。まあ、英語市場って、ものすごく大きいですから、これはもう受験生だけじゃなくてビジネスマンとかね、普通に意識の高い一般の方にも、売れるテーマですので、もしあなたが英語喋れるとか、なんか留学経験があるとか、なんかの講師やってたとか、そういうことであれば、英語についてその覚え方、勉強の仕方とか、小ネタとかを発信していくのもありなんじゃないかなと思います。それからギャンブル系ですね、これで情報発信して稼いでる方もたくさんいます。特に、パチンコ、スロット、あと競馬ですね。この辺はやってる人口も多いので、情報発信した時に大きくなりやすいです。またお金に関するテーマなので、やっぱり悩みも大きいし欲望も強いですよね。で、投資とかもそうなんですけど、こういうギャンブルとかもやってる人って金銭感覚が結構もうおかしくなっちゃってるので、まあ5万負けたりとか、10万勝ったとかなんか言ってる人たちですから、例えばあなたが1万円とかでパチンコの必勝法を売りますよって言ったら、まあ1万ぐらいそのするときは一瞬ですからね、ギャンブルで。だから1万ぐらいいいやって言って、なんかパッと買ってくれる人もたくさんいるので、まあそういう業界だから情報発信して、まあ影響力持てば結構儲かるジャンルでもあると思います。まあ売るとすれば情報商材とかでしょうね。そして恋愛系ですね。これで大きな金額を稼いでる方もたくさんいます。やっぱり恋愛の悩みってすごく強いですし、あと悩んでる人の数も非常に多いんですよね。例えば結婚、なかなか結婚できなくて、結婚相談所とかに100万円とか払って、結婚相手を見つけようと頑張ってる人もたくさんいるわけですし、婚活とかに 何回も参加してそのために5000円1万円って払って、頑張ってる人もいるわけです。出会い系とかもすごくたくさんサービスがあって、で、有名どころとかはもう街中でバンバン広告やってますよね。それだけ、利用者が多い、まあ、つまり恋愛したがってる人が多いっていうことです。当然恋愛に関するノウハウとか、まあ面白い恋愛話とか、そういうものに関しては読みたいという人がたくさんいるので、そういうものを発信していって、で、まあ最終的にはまあ恋愛相談とかを商品にするとか、あるいはまあ恋愛のそういう情報商材とかもありますので、そういうものを売ってもいいですし、 まあ美容系に持っていくこともできますから、ここから、まあ、恋愛するためには美しくなりましょうって言って、そういう美しくなるための商品を売るとか、コミュニケーション関連の商品を売るとかっていうこともできますので、まあ恋愛系で やるのは全然ありなんじゃないかと思います。
まあ、その他ですけど、あとは先ほど言っちゃいましたけど、語学系、特に英語ですね。それ以外にも、まあ韓国語とか中国語も人気があると思います。あと音楽系でやってる方もいますね。ギターとか作曲とか、そういう方法論を語るという人もいます。まあ実際に演奏動画とかね、そういうものを発信して、ファンを集めて、で、それで、講座を売ったりとかっていう人もいます。あとファッション系。ファッションの知識を書いたりとか、まあ、実際のコーディネートの事例とかをね、写真とかをどんどんアップしたりして、ファッションに興味がある人を集めてファッションコーディネートを売るとか、まあ、実際の小物とかを仕入れて売るとかっていうか方法が考えられます。まあ、自己啓発、考え方とかですね、成功するためのそういうのも人気があるジャンルで、本屋とか行ったらたくさんありますよね。なので興味持ってる人は結構いるってことなので、そういうテーマで発信して人を集めてもいいでしょう。で、セミナーとかをやったりしてる人もいますね。あと、スピリチュアル系。まあ、僕はちょっとよくわからないんですけど、まあ、占いとかね、そういうジャンルでやってる人もいます。あと、就職とか転職系ですね。まあ、これも悩みが強いジャンルで、就活コンサルとかっていう仕事が成り立つぐらいの感じなので、まあ、こういう情報発信をするのもいいかと。まあ実際にその転職サイトとかのアフィリエイトとかも結構儲かりますから。で、あと健康ですね。これもやっぱりでかいですよね。健康、ずっと健康でいたいっていう欲求があるので、まあ健康食品とか売るものもたくさんありますんで、健康に関する情報を発信するというのはいいかと。それからペット系ですね。こういうジャンルでやってる人もいますね。まあペットにお金って使う人がたくさんいるので、まあ、ペットに関するブログとかを書いたり、犬ブログとか作ったりして、でそこで犬関連の商品とかしつけの商品とか、まあ、食品とかね、犬の健康用の商品とか売ったりするという方法もありえます。と、まあいろいろなテーマっていうのがありえます。まあ絶対にこれじゃなきゃ稼げないということはないので、ご自分のその強みとか、興味とかと照らし合わせながら、長くやっていけそうだなとか、これなら面白いもの書けそうだなっていうものを選んでいけばいいんじゃないかなと思います。何も強みがないとか、知識がないとか、まああんま興味がないっていうことであれば、まあこの最初の推奨テーマ例から選ぶと一番いいんじゃないかなと思います。ビジネス、副業系、投資系、まあ美容系、勉強系、ギャンブル系、恋愛系と、この辺がやっぱ稼ぎやすさではちょっと一つ抜けてますので、まあ、特にこだわりがない場合はこの辺から選ぶといいかと思います。どんな情報発信をするのかっていうことについても少し解説しておきましょう。まず避けてほしいのはコンセプトとかテーマに関係ない話ですね。例えばあなたが恋愛関係の、情報発信をしていたとして、でそれを期待して読者さんが集まってきているという状況の時に、なんか頻繁にこのブログギャンブルの話してるなとか、なんか今日は投資の話して、次の日は、健康の話して、なんかいつまでたっても恋愛の話してくれないなってなったら、やっぱ読者さん離れていっちゃいますね。他にもっと専門性が高いメディアってあるので、やっぱある程度のその専門性は必要です。なので最初にテーマをビシッとこれでいくって決めたら、そこから極力ぶらさないっていうのは基本になると思います。で、あとこれもやめましょう。教科書、参考書、辞書とのコピペですね。特に初心者さんとかだと、役に立つ情報発信しようってなった時に、本買ってきて、それをそのまま書いちゃうんですよ。で、まあ、多少リライトとかして書き換えたりもするんですけど、そういうのって読んでて全然面白くないんですよね。面白い媒体になりにくいんです。やっぱり教科書読みたい人とか参考書読みたい人ってそんなにいないので、やっぱ面白く学びたいわけですよ、情報発信。個人のメディアからは。なので、まあ、コピペでやろうっていうのはやめてください。あなたなりの言葉でね、書くと。まあ、こういう参考にするのはいいですけどね。参考にしながらあなたなりの言葉で書くということをお勧めします。で、広告とか売り込みばかりやっちゃう人もいるんですよね、そのメディアで。 で、あなたのメディアは、例えばテレビとか雑誌に近いものだと思ってください。雑誌のほとんどのページが広告だったら読みますか？多分読まないですよね。テレビも全部 CM だったらそんな番組、チャンネル見ないですよね。やっぱ面白い情報の中にたまに広告が入るから見るんですよ。で、見るから売れるんですよ。見られなかったら意味がないので、広告売り込みばかりっていうのはやめてください。有益な情報発信の中に広告や売り込みを時々混ぜるという発想の方が大事ですね。で、初心者丸出しっていうのもやめましょう。例えばビジネス系の情報発信をするときに、ど素人ビジネス初心者の主婦が、稼ぐ情報を発信しますみたいな風に自分で初心者であることを、まあ、丸出しというか、強調しちゃってる人がいるんですけども、それって誰も得しないですね。ただ単にあなたの説得力とか信用がなくなるだけです。やっぱ初心者丸出しの人から何かを学ぼうとは思わないし、まあ、自分より下だと思ってる人から学ぼうとはしないので、あえてこんな不利な情報を出す必要はないと思います。もちろんその初心者から脱出しようっていう姿勢は大事ですけどね。じゃああなたが情報発信すべき情報っていうのはどんなものかっていうと、まあ何度も言ってる通り、面白くて役に立つ情報です。読者さんが面白いって感じるもの。このブログお気に入りに入れたいとか、メルマガぜひ登録したいとかね、そう思ってくれるようなものじゃないと意味がないです。先に売り込みとかやっちゃうと順序が逆なんですよね。まず面白いものを提供して人を集めると。まあ無料で面白いものがあれば人が来るじゃないですか。そこに初めて商品を売るんだって。先に商品売ろうとしたら人が来ないので結局売れないし、大規模にもならないということになります。はい。だからまあ特に固定読者が全然いない時期はですね、売るよりもこっちを優先した方がいいと思います。ある程度反応が出てきたなって思ってから、売ることを考えた方がいいのかなと思いますね。はい。で、ちょっとコツがいくつかあるので、それもちょっとお教えしておきます。面白く分かりやすくを意識するってことです。まあ、メディアですから、あなたがやるのは。メディアは面白くなきゃダメですよね、まず。全然面白くない番組とか見ないですよね。例えば、教育チャンネルとか見ますか？まあ中には見る人もいるでしょうけど、あの視聴率って半端なく低いですからね。そういうものを目指しても絶対に影響力のあるメディアにはならないんで、例えば勉強系のものを発信するにしたって面白くする方法とかあるわけじゃないですか。テレビとか見てれば分かりますけど、できるだけ面白いものにしようって番組構成とか考えてますよね。そういう努力ってのはやっぱ必要で、まあお勉強系であってもできるだけなんか面白い事例を出したりとか、例え話をしたりとかいうことをして、まあ面白い記事になるように頑張るという姿勢は大事だと思います。でもちろん分かりやすくするっていうのも大事です。あんまり難解すぎることを書くと離れちゃいますね。初心者さんが離れちゃう媒体ってやっぱりなかなかスケールしないので、まあ噛み砕いて分かりやすく誰でも理解できるように書くということです。難しい専門用語とかは使わない方がいいですね。そして、知識や日々の経験、学び、気づきを共有する。まあ、これもそういうスタンスでやりましょうっていうことですね。特に初心者さんはこういうのが大事だと思います。まあ、最初は何もない、知識が何もないところからやるわけですから、日々の経験とか、気づいたこととか学んだことっていうのを、まあ、読者さんにも教えてあげようというような、そういうスタンスがいいと思います。僕も最初の頃は知識がなかったので、実際にとにかく、教材とかの内容を実践してみて、その中で経験したこととか分かったこととかっていうのをどんどん書いていったわけですね。そしたらやっぱり、まあ、リアルさがありますから、面白いって言ってくれる方も多くて、それで、どんどん読者が増えていったというような流れです。それから自分より初心者に教えてあげるイメージっていうものを持ってください。よくいるんですよ。情報発信したいけど、自分よりすごい人がいるから、自分より詳しい人がたくさんいるから、僕なんかが情報発信していいんだろうか、人に教えていいんだろうかっていうような悩みを抱える人が、まあいるんですね。でも実際はいいんですよ、別に。情報発信しても。自分より詳しい人がたくさんいても、 人に教えていいんです。だって本屋とか見てください。同じテーマでもどんどんどんどん新しい書籍っていうのが毎年出てきますよね。本当なら一番すごい人は一冊出せばいいはずなんですけど、実際は別にそこまでトッププロじゃなくても、まあ出した本がある程度は売れていくという形になってます。あなたがプロかどうかとかトップクラスかどうかってことは全く関係がないんですよ。その情報発信するにあたって、それよりも初心者よりも知識があるかどうかっていうことの方が重要ですね。例えば小学6年生が小学3年生に勉強を教えてあげるって全然価値があることじゃないですか。多分小学3年生喜ぶじゃないですか、それでわからない問題が解けたら。で小学6年生の人に感謝するじゃないですか。それもそれと同じですよ。例えばアフィリエイトっていう言葉を知ってる人自体少ないわけですよね、まだ。で、やり方を知ってる人なんてもっと少ないわけですよ。そういう人たちにとっては、例えばあなたがアフィリエイトで月1万でも稼いでて、そのやり方を教えましょうかって言ったら絶対知りたがると思うんですね。多分だって月1万の収入が欲しくて、1万円欲しくてすごく悩んでる人たくさんいると思いますよ。1万増えたらどんだけ楽になるかね、その生活が困ってる人にとっては。だからその1万円の稼ぎ方をあなたが、分かりやすく、初心者でも分かりやすく教えますよって言ったら、それって十分価値なんですよ、その知らない人たちにとっては。別にあなたが月収100万稼いでなくても、月収1万でもその1万の稼ぎ方を教えるみたいなことをすれば、読者さんは喜ぶし、場合によってはお金も払うということです。化粧品とかだって別に常に専門家から買うわけじゃないですよね。例えば友達とかがなんかちょっと最近肌綺麗だなって思って、で、化粧品何使ってるのって聞いて、でその友達がこれ使ってるよって言ったら、やっぱり買う人ってたくさんいますよね。別に友達は、そんなプロでもなんでもないですよ、化粧品の。でも、まあちょっとそこに説得力があれば、肌が実際に綺麗になってるっていうような説得力があれば、別にプロからじゃなくても買うんですよ、人は。だから自分はまだ詳しくないからとか、そういう思い込みで情報発信をしないっていうのはやめてください。それは時間の無駄ですね、正直。本当に初心者でも、もっと初心者の人ってたくさんいるので、そういう人らにまずは教えていくと。で徐々に自分が経験したりとか勉強したりする中で自分が成長していって、でまあ対象を広げていく。まあ僕も最初は初心者だったんで、初心者相手に教えていって、で徐々に僕が詳しくなるにつれて、情報発信も内容もちょっとだけ高度になっていって、で、まあ、中級者の方も読むようになり、で次は上級者、月収100万稼ぐような人たちも読むようになり、みたいな感じで段階を踏んでいったので、まあ、そういう段階を踏むってことをやってみてください。まずは自分より初心者の人をターゲットにして、その人らに分かりやすく教えると。で、自分も詳しくなっていって、徐々に初心者以外の方でも読んでもらえるような記事を書くという流れですね。はい。で、積極的に自分の考え、感情を交えるっていうことです。先ほどやっちゃダメな例として、教科書のコピペとか、辞書とか、参考書とかのコピペを挙げましたよね。あれってなんでつまんないかっていうと、あなたの個性が全然見えないからなんですね。個性が見えないとファンになりようがないんですよ。好きになりようがないんですよ、あなたのことを。例えば教科書ってすごく役に立つしためになるけど、あれを読んでファンにならないですよね、作者の。作者の姿見えないから。辞書も一緒ですよね。あれ役に立つこと、すごい勉強になること書いてありますけど、作者の姿が見えないから、そんな楽しくもないし、ファンにもならない。だから心もあまり動かないわけですね。むしろあなたの考えとか感情っていうのは強く出てる記事であればあるほど、その記事の反響って基本的にはどんどん高くなっていきます。その考えとか正しい必要もないんですね、別に。仮にそれが間違っていたとしても、やっぱり、あなたの考えみたいなものを書いた方がいいんです。もう主観的なものでいいので、その考えが何もないよりはマシです。感情もどんどん表に出すと。腹が立ったなら腹が立ったって書けばいいし、悲しいなら悲しいって書けばいいし、嬉しいならその嬉しさを思いっきり表現すればいいわけですね。そうやってあなたの姿が見えてくればくるほど面白い記事になっていくし、オリジナリティみたいなものも出てくるわけですね。それから本音で書くってことも意識してください。先ほどの自分の考え感情を交えるってことに通じるんですけども、嘘ってなんとなくわかるんですよね。例えばブランディングだからと言ってなんか、 無理やり思ってもないようなことを書いたりとか、いいと思ってない商品を売りたいからって言ってやたら褒めてみたりとかっていうことをすると、やっぱ読んでる側ってそれ分かりますね。よっぽどのなんか小説家みたいな文章のうまさがない限りは分かります。で、面白くないんですね、そういうのって。で、あなたも多分面白くないです、そういうの書いてて。長続きしないですね。なので、思ったことをそのまま素直に、書いてみると、もう自分の考えとか感情を交えながらね、素直に書くっていうことをやってみてください。それが結局一番面白くなりやすいです。腹が立ったんだったら本当に怒りをぶつければいいし、文章に、いいと思ったならもうとにかく、心の底からいいと思ってるそれを表現すればいいし、嬉しいんだったらもうとにかく嬉しい表現をすればいいし、まあ思ったことをそのまま直球で書くってことですね。あの、仲のいい友達とか家族とかに、そんな飾り立てたことを言わないですね。本音でいろいろ話しますよね。あの感覚です。普段から本音を書いている人ほどやっぱりあの信憑性があるので、あの商品とか紹介した時でも売れやすくなります。で、あとですね、八方美人にならないってこともぜひ、心がけてみてください。みんなにいい顔しないってことです。要はターゲットをちゃんと絞るってことですね。誰に向けて、記事を書くのか、あなたはそのメディアを通じて誰を喜ばせるのかっていうことですね。誰に価値を提供するのか、ちゃんと意識してないとすぐなんかブレちゃうんですよね。そこが八方美人になっちゃうんです。みんなに喜ばれたくて、みんながうなずくようなことを書きたがってしまうんですね。ただ、基本的に全員が全員めちゃくちゃ共感する記事とか、喜ぶ記事、情報発信ってそもそも目指せないというかできないんですよ。だってその考え方も価値観も全然みんな違いますからね、状況も。例えば、あなたがギャンブル系の情報発信しようとしてるんだったら、スロットしか興味ない人もいれば、競馬しか興味がない人もいれば、パチンコしか興味がない人もいると。で、そもそもギャンブル自体を悪だと思ってる人ももちろんいるし、まあものすごいもうお金十分持っててギャンブルなんかする必要はない人たちもいるわけです。そういう人らをギャンブルというテーマで喜ばせることって、全員喜ばせることってできないじゃないですか。お金儲けの話を書こうとしたところで、そのお金儲けそのもの悪だって思ってる人もいれば、とにかく稼ぎたいっていう人もいるわけだし、まあ恋愛とかでも、なんかもうすでに結婚してる人と、まあ高校生とか大学生とかを同時に、なんだろう、ものすごく喜ばせる恋愛の話ってなかなか書けないじゃないですか。そういうものを目指そうと思ったら、もう本当に書ける範囲って狭くて当たり前のことしか書けないので、めちゃくちゃつまんない媒体になります。そういうあのターゲットがぶれた媒体っていうのは、みんなに喜んでもらおうと思って結局つまんなくなっちゃうんですね。だから誰にも読んでもらえない。それよりはもうちゃんとターゲットをしっかり絞って、例えば俺はもうスロットやってる、40代のおっさんを共感させるんだって思ったら、もうそういう記事だけ、そういう人らが喜ぶ記事をとにかく徹底して書くと。で、例えば僕だったら、自由っていうのがテーマでやってるので、まあ自由になりたい人にしか届かないような、共感しないような記事を書いてるつもりです。僕はよくサラリーマンがリスクだって言ったりとか、どんどん独立するべきだとか言ってますけど、そういうのってやっぱりサラリーマンが最高だって思ってる人たちにとってはやっぱ腹立たしいとか、興味が湧かない情報発信なわけですね。当然時には僕も批判を受けることもあります。でも僕はそういうのは気にしないです。そういう人は僕の読者さんじゃないので、僕のターゲットじゃないので、僕は自由になりたい人、今自由が制限されてて自由がなくて、でどうにか自由になりたいと思ってる人にその、選択肢とか方法論をお伝えしたくてやってるので、それ以外の人は僕は切り捨ててるんですね。今の現状に満足してる人とか、まあ、忙しく働くことに価値を見出してる人はもう切り捨ててるんです。その人らをに配慮し始めるともうわけわかんないというか、何も書けなくなっちゃうんで、僕が突然僕が起業もいいけどサラリーマンもいいですよねみたいなことを言い出したら、もう何も楽しくないじゃないですか。何も面白くないじゃないですか。だからそういうことをやったら おしまいなので、情報発信メディアっていうのは。だからちゃんとターゲットを絞る、でそのターゲットの人たちに喜んでもらうと、そういうのを徹底してみてください。それをやるだけでもね、かなり、メディアとしては 目立つ尖った媒体になるので、必然的に興味を持つ方も増えていくんじゃないかなと思います。ということで第4部はここまでです。これで一通りプロローグトゥフリーダムセミナーは終了となります。まあプロローグということで、あなたがこれから自由を目指すにあたって、知っておかなければならないこととか目指すべきものっていうのを、まあ、基礎的な部分から解説させていただきました。もちろんあなたにはまだ、こんな話が本当だろうかとか、自分にも本当にできるんだろうかっていうような疑問があると思います。僕も講座とか教材を通じて、これまで数千名の方には、アフィリエイトとか自由になる方法とかっていうのをお伝えしてきてるんですけども、やっぱりその勇気を出して行動まで起こしてくれる方っていうのはごくごく一部ですね。本当に1割にも満たないぐらいかもしれません。知らないことを始めるっていうのはそれだけ怖いことだと思います。僕も始めるときはやっぱり怖かったし、勇気がいりました。でもやっぱりそのね、勇気を出して行動して、それを継続してくれた方っていうのは、必ず何かしら、成果を得ることはできます。僕の講座とかセミナーとかを通じて、ネットビジネスっていうものを知って、それ実際に本気で取り組んで、でまあ本当に自由を手に入れることができたっていうような方もかなりおられますね。僕もメッセージとかもらいますし、実際に懇親会とかそういう場で会ってお話しすることもあれば、まあその中で友達になって、で 今や一緒にお酒飲んだり遊んだりするような仲になってる方っていうのもいますし、僕よりもなんか僕の影響で始めたのに僕を圧倒的に追い越していっちゃって、なんか起業家として活躍しているような人もいますし、そういう方からもやっぱ僕を信じて、まあ、僕を知ることができてよかったみたいな風に言ってくれることもあります。でそういう成功した人たちって必ずしもものすごく頭が良かったとか、すごい資金があったとか、恵まれた環境にいたとかっていう、人ばかりでもないんですよね。やっぱ普通の人も結構成功してるんですよ。自由になってるんですよ。例えばもともと、ニートをやってて、何でもニートやってて、もうほとんど家から出たこともない、人脈ももちろんない、お金もないっていう状況でも、まあそのパソコンで、1台で情報発信に取り組んで、で1年ちょいで月収160万ぐらい稼いで自由になったっていう方も、僕の友達にいますし、それからまあブラック企業で、すごい働いてて体壊してしまって、でもう働けなくなってしまったと、どうしようってなった時に僕の存在を知ってくれて、でまあこれしかないと思って取り組んで、で今やもうものすごく自由な生活を手に入れた人、サラリーマン時代なんか目じゃないぐらい自由な生活っていうのを手に入れた方もいますし、主婦の方とかで、家計を助けるために、まあ子供もいたんで、育児しながらできる仕事ってことでパソコンでネットビジネスに取り組み始めて、で今やその起業家としてやってる方っていう、そのすごい金額稼いでる方っていうのもいますし、本当にいろいろですね。ただ共通してるのはやっぱ行動したっていうことです。ちゃんと正しい戦略に従って勇気を出して、実践してみて、でそれを、まあ、ある程度の期間継続したと、そういう人は必ず成果を得ることができますので、本当にもう、まあ確かに月収ね、何百万とかいう世界だったら、それなりの勉強量、努力量は必要ですけども、例えば月数万とかね、そういう世界であれば、もう誰でも稼ぎますので、ちゃんと戦略さえ間違えなければ、ちゃんと正しいことをやってれば必ず行きますので、まあそれだけでもやってみる価値ってありますよね。サラリーマンやってたら、給料月何万増えるとかって基本的にないですからね。1万も増えればいい方で、それどころか業績傾いたら給料減ったりボーナスカットされたりして、なんか努力してるのに収入が減るっていう 謎のことになったりも するんですよ。それと比べたらネットビジネスの世界とか、下手したら初めて1ヶ月目とか2ヶ月目で月5万とか10万とか増える人もいるので、頑張りがいとしては圧倒的にこっちの方がありますよね。ネットビジネスで月5万とか10万でも稼げるようになれば、人生のクオリティって本当全然変わりますし、まあその延長線上には自由な人生っていうものが待ってるわけです。まあ行動を起こさない限り今の生活って変わることはないので、まあ現状を良くしたいとか自由になりたいっていう思いがあるんであれば、ぜひ、信じてやってみてください。それでは、この辺りで失礼します。ありがとうございました。